こんにちは、ハルトです。990のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最長ので年収100キルマ円派。文章発信プラットフォームのと軸に、好きなことの発信を収益へつなげる道筋を示す実践書きです。特別な資金や突出したスキル、強い知名度がなくても、日常の体験や関心事をコンテンツ化し、読者の共感と信頼を積み上げながら売り上げを作る考え方が中心に据えられています。著者は趣味のカフェ巡りを題材に SNS とノートを組み合わせて継続的な収益を得てきた経験を背景に、無料発信から有料記事、マガジンやサブスクリプション、さらに高価格帯の提供へと段階的に広げる手順を整理します。全体は6つのステップで構成され、テーマ設定、文章の届け法、商品設計、集客と安定化までを一冊で俯瞰できる点が狙いです。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ステップ設計で年収100万円を現実的な工程に分解する本書の核は、のて大きな収益を目指す話を再現しやすい工程に落とし込む点にあります。いきなり売上だけを追うのではなく、まずはのてどのように読者と出会い、何を価値として受け取ってもらうのかを整理し、その上で収益動線を組み立てるという順序が示されます。全体は6ステップで構成され、目標設定から始まり、好きなことを収益化する仕組み作り、有料記事の作成、サブスクリプション展開、広告語尾への挑戦、売上の拡大と安定化へ進みます。重要なのは単発のヒットではなく、続けるほど強くなる仕組みとして設計する発想です。記事単体の売上だけでなく、継続課金や複数商品の組み合わせも視野に入れることで、収益が不安定になりがちな個人発信の弱点を補う考え方が語られます。難しい専門知識より手順と積み上げで到達するモデルとして提示される点が特徴です。次に、自己分析と等身大の発信で好きなことをテーマに変える本書は、稼げそうなジャンルを追いかけるよりも、自分の生活や関心の中にある継続可能なテーマを見つけることを重視します。発信を長く続けるには、無理なく書ける題材であること、経験の蓄積がそのままコンテンツの厚みになることが重要です。著者の例としては、趣味としてのカフェ巡りという日常的な活動を軸に、体験の共有を価値へ変えていく発想が背景にあります。ここで鍵になるのが等身大という姿勢です。過度なブランディングや背伸びした専門家演出ではなく、読者が自分ごととして受け取りやすい語り口と視点を大切にし、共感を入り口に信頼を積み上げる方向性が示されます。さらに、好きなことを仕事にするのは才能というより仕組み化の問題だという考えが通底しており、テーマ選びは感情論ではなく運用設計の一部として扱われます。自分の強みを言語化し、誰に向けて何を届けるのかを整理することで発信の迷いを減らし、収益化の土台を作る狙いがあります。さらに、収益を生む有料の手、記事の作り方と価値の設計、有料記事について本書が重視するのは、文章量や情報量ではなく、読者が支払う理由を明確にする価値設計です。無料発信で興味関心を育てつつ、有料では体験のまとめ法、再現可能な手順、読者の課題解決に直結する整理など、対価に見合う形で提供する発想が中心になります。ノートを仕組みとして有料記事やマガジンが使えるため、単発販売だけでなく、テーマを束ねて体系化することで価値を強める道も開きます。ここで重要になるのが書く力です。読みやすさや伝わりやすさは、単にライティング技術に止まらず、読者との距離を縮め、購入後の納得感にも直結します。本書は、文章があらゆるスキルの根幹になり得るという観点からも、発信者が文章力を磨く意味を位置づけます。加えて、売上は一度の販売で完結させず、後続のコンテンツへつながる動線を意識することで伸ばしやすくなります。有料記事は商品であると同時に、次の購入や継続課金への入り口にもなるという捉え方が実務的です。そして、サブスクリプションと高価格帯の提供で安定収益へ近づける。個人発信の収益が不安定になりやすい最大の理由は、単発商品の売り上げが波打つことです。本書はその対策として、サブスクリプション型サービスの活用を大きな柱に置きます。継続課金は、毎月の見通しを立てやすくするだけでなく、読者との関係が深まりやすく、提供価値の改善サイクルも回しやすい利点があります。さらにステップとして、高価格サブスクリプション型サービスへの挑戦も扱われます。ここで重要なのは、値上げを目的にするのではなく、より濃いニーズを持つ層に対して、より手厚い価値や体験を提供する設計です。価格帯が上がるほど何を提供し、 どう満足を担保するかが問われるため、コンテンツの設計力と信頼の積み上げが前提になります。本書の流れでは、無料発信で共感を得て有料記事で価値を体験してもらい、その上で継続型の場へ招くという段階が意識されます。こうした構造により、発信活動が労働集約になりすぎないよう、仕組みとしての収益盤を作る狙いが明確になります。最後に、 SNS 連携による集客と売上の拡大と安定化の考え方の単体で完結させるのではなく、 SNS と連携して読者との接点を増やす発想も本書の重要テーマです。 SNS は拡散や発見の役割を担い、のとはコンテンツを蓄積し信頼を深め、収益を回収する場として機能しやすいという役割分担が考えられます。著者は SNS とのとを組み合わせた運用を背景にしており、発信を点で終わらせず線にする設計が示唆されます。売上拡大と安定化の局面では、短期的なトレンド2移住よりも読者にとっての価値を継続して更新し、商品や動線を整えることが重視されます。例えば有料記事やサブスクを増やすにしても、読者が迷わず選べる形に整理すること、期待値と提供内容を一致させることが欠かせません。また個人で生きていくには集客力が必要であり、その集客力はやりたいことを実現している姿の発信から生まれるという考え方も提示されています。結果として、発信の継続と改善を前提に売上の再現性を高めていく姿勢がこのパートの要点になります。結論として、のて年収100万円派、のとを使った副業や独立を検討している人、特に特別な方が気が強い、専門性がない状態から発信を収益へつなげたい人に向く一冊です。テーマ選びの段階から有料記事、マガジン、サブスクリプションへと進む道筋がステップで整理されているため、何から始めればいいかわからない初心者が行動計画を作りやすい実務的な利点があります。また、等身大の発信で共感を集め、信頼を土台に収益化するという方針は、過度なブランディングや派手な実績を前提としない点で取り組みやすいでしょう。得られる恩恵は、のての機能理解だけでなく、読者目線で価値を設計する考え方、各力を核にした発信の組み立て、継続課金による安定化という収益モデルの理解です。同種の副業本と比べて、投資や複雑なビジネスモデルではなく、非常の体験をコンテンツ化、し仕組み化する方向に寄っている点が特徴です。一方で、成果は継続と改善が前提であり、段階的な目標設定で取り組む姿勢が現実的な読み方になります。ご支援いただける場合は、SAI、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。